相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
相場さん、2週間ぶりの生放送、うん、お久しぶりですね。
もうね、放送とビールは生がいいと、はい、
生が一番
生が一番。
もう相場さん、はい、どこか行かれたりとか。
俺ロンドンに出張した。
あ、そうですか。
ちょっと株の公演で、
うん、どうでしたか。
よまあ、寒かった
寒かったんですか。日本はね、こんなに暑いのに ね、
そうですね、
はい、そんな中なんですけれども、うん、私はですね、昨日、はい、まあ、の競馬のお仕事もしてるんですけれども、競馬ね、日本ダービー、競馬の祭典がありまして、はい、第86回日本ダービーだったんですけれども、うん、はい、もう単勝 1.6 倍に支持されたサワトゥルナーリアという馬が、うん、はい、まあ、おそらく2冠馬になるんじゃないかなって期待されたんですけれども、負けてしまって、うんうん、私サワトゥルナーリアから馬券買ってて、いや本当になんか未来のことを予測するって難しい、絶対ってないんだなって思ったんですよ。
ね、競馬で10連勝なんて、自分あの買う方ね、馬券を買う方で競馬で10連勝なんてないでしょ
う。もうまずないですし、1日まあ12レースやって3つ当たったらものすごい
好成
績って感じです
よね。なんか株なんか10連勝あるし、
はい、
1ヶ月20日間のうち、はい、例えば毎日トレードしても、はい、多分18日とか悪くて16日とか勝てる。だから競馬とちょっと株のトレードって違うよね。
まあ、でもそれって、うん、それだけ勝てるようになるためには、うん、鍛錬練習がベースにあるからっていうことですよね。
そう、いいお尻を作るのも鍛錬
だ。鍛錬でございます、はい、
だ競馬、俺競馬昔からずっと好きだったけど、はい、競馬よりやっぱトレードの方が確率は圧倒的に高いですね。
もちろんそうですし、その確率を上げていくためには、うん、
練習、いいお尻も
練習鍛錬でございます。
ただお尻ちょっとエッチだけど、そうじゃなくて後ろの筋肉をね、
そうですね、
つけるっていう、はい、トレーニングね、
体を鍛えるトレーニング。
新聞に出たんだ、マリナちゃんね。
そうでございます、すいません、
はい、
さあこの番組ですが、株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは、相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してどうぞご活用ください。さらに番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは早速番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺ってまいります。はい、それでは早速今日の相場を振り返ってまいりましょう。はい、27日の東京株式市場で日経平均株価は小幅ながら3営業日ぶりに反発し、前の週末と比べ65円36銭高の 21,182 円58銭で終えました。24日のアメリカ株高の流れを引き継ぎ、米中首脳会談の結果を見極めたいとして上値追いは目立ちませんでした。27日はメモリアルデーの祝日で、アメリカ市場が休場となるため海外投資家の参加意欲は乏しく、東証一部の売買代金は概算で1兆4713億円とほぼ4年5ヶ月ぶりの低水準でした。金編の工業や電気ガス業が高く、水産、農林業やパルプ、紙は安くなりました。全般に模様眺めムードが強く、5場の日経平均株価の値幅はわずか30円余りにとどまりました。 JPX 日経インデックス400は続伸し、終わり値は 51.02 ポイント高の 13,774.67、 トピックスも続伸し 5.79 ポイント高の 1,547 で終えました。東証一部の売買高は9億164万株、東証一部の値上がり銘柄数は1293と全体の6割を占めました。値下がりは734、 変わらずは114でした。なんか壮大な音楽が、
なんかいい音楽だね。はい、ちょっと日本で一番有名な番組になったような雰囲気だよな。
なんかすごいかっちょよかったですね。
なあ、はい、かっちょよかった。もう一回やりますか。
じゃあもうちょっともう緊張しちゃうんで。
いやいいな。わかりました。
はい、というところなんですけれども、
あ、そうそう、はい、1兆4713億円。
はい。
これは少ないよね。多分ね、俺が今日売買しなかったから。
あ、そういうことですか。
あと2兆円分。まあ、多いと3兆円、で、中ぐらいだと2兆5000億円。
ほぼ4年5ヶ月ぶりの低水準ということですかね。
だから俺は昨日温泉行っててね、売買しなかった。
そういうこと
か。トレーダー仲間とね、はい、温泉っていうか、まあ、ほら、松本大学のに松本が慣れてますから、はい、その夜にね、いつも泊まる常宿がありましてね、はい、そこに行ってたんです。それで売買できなかった。そんなことはないか。さて、ですね、まあ、売買金額が少ない、売買高が少ないというのもありますが、はい、これはね、チャートに如実に表れてます。
あ、そうですか。
津田さんに今これ、日経平均の週足を見ていただきますけれども、はいはい、リスナーの皆さんには後でこれ、パンドリングチャンネルで 見れるのかな、今これね。
そうですね。うん、
週足を見ますとね、下から100週、60週、20週、そして、5週とかあったのが、それが去年の9月、10月ですよ。11月からね、一番上にあったローソク足が100週線の下まで来ちゃったわけです。
ああ、本当ですね。うん、
で、12月から頑張って、ゴールデンウィーク明け、前まで一生懸命上げて、やっとですね、ローソク足が、60週線の上に来たんです。
はい。
ちょっと順番は、現在の順番言います。上がる順番だったら下から100、60、25なんです。
ですよね。
ところが今日はね、一番下が20なんです。
緑。
うん、緑。
はい、
一番下が20で、はい、一番上が60。ということは、ね、上がる時っていうのは、60の上に20がなければなりませんから、
はい、
まあ、上がる場面じゃないわけだ。
そうですね。
週足的には。60の下に20がある。ということは上がる場面じゃないんだけど、まあ、60も20も横ばってますから、はい、下がる場面でもないわけですよ。
そうですね。で、うん、またその、移動平均線がこう、ぐにゃぐにゃっとこう、集まってきてますよね。
そうです。で、ここで私の予測は結構当たると思いますが、
はい、
上に60週があって横ばっている。下に20週があって横ばっている。
はい、
横ばってるってことはどういうことですか？
横張ってるってことは揉み合ってそんな動いてないっていうことですか？
横張ってるってことは、あ、当たり当たり。俺今ね、横張ってるってことは横張ってるっていうことだって言うと。そう。動いて。そう。狭い範囲でしか動いてないと。
そうですよね。
で、次に注目。
はい。
上に60周線横ばい。はい、下に20周線横ばい。はい、その間に、5周線がですね、はい、上がって60に当たって下げてますから。この60周線と20周線の間で、はい、5周線がこう上に当たって、下がって下に当たって上がってっていう繰り返しで、上に抜けるのか下に抜けるのかで今後大きな方向感が出る。
はい、
これ過去の私のね、1銘柄30年400銘柄分析してるから1万2000年分のチャート見てると、このパターン結構ある。
あ、
だ、相場読めないっていう話、さっきね、競馬は読めないけど、あんまり読めないけど相場は読めるっていうのは、はい、この週足のパターンは、
はい、
いっぱいあるのよ。1万2000年分見ると、だからこれ分かるのはですね、今この60と20の間にありますから、はい、今60に当たって下げてるじゃないですか、
はい、
で、これ20に当たって上げてきて、60を超えると超えて上がってきます。で、20に当たって、上がってきて60に当たって下げちゃうと下がっちゃうんだよね。だ、これは今ね、そういう分岐点にあります。で、現在何かって言ったら、大きな意味での揉み合いという状況です。これ週足。だから、リスナーの皆さんは、この60と20の平行になってる間の、5周線の動きに注目して、上に抜けるか下に抜けるか、非常に注目してほしい。私もしてます。で、これ結構、お金入れるつもりだよね。動いたら。王じゃなくて、長島の。
すいません。
で、次行きますよ。
はい、
今度はね、日足見ていきます。
はい、日足ご覧いただいています。
うん、ごめんなさい。ニューヨークダウの、今度は月足を見ていく。
はい、
なぜかというと、 アメリカが風邪をひくと日本も風邪をひいて、はい、アメリカが下痢をすると日本も下痢をして、アメリカが止めないと俺ずっと言う二日酔いだと日本も、はい、ね。それでね、だからちょっとニューヨークダウも注目してるんですが、はい、ニューヨークダウの月足、
はい、
月足ね、そうするとで、18年の1月にある金額、まあ、25,000円の上を5000ドルの上をつけてちょっと下がってきたんですね、
はい、
でもう1回上げてきたんです。それが 1,2,3,4,5,6,7 ヶ月上げてきて、はい、8ヶ月目に18年の1月の高さに並んで下がってきたんです、
はい、
で 1,2,3 ヶ月下げて、そこから 1,2,3,4,5,6 ヶ月半年上げて18年の1月の高さと、それから18年の、10月の高さに当たってまた陰線だ。
ああ、もう貯金の高値を同じところトライしてて超えられないんですね。うん、
これ皆さんね、はい、ニューヨークダウの月足見てください。
はい、
あの、ランダムに動いてんじゃないですよ。はっきりこれ頭、しっかり抑えられて、
めちゃくちゃ綺麗に抑えられてますね。
松田さんほど綺麗じゃないけどな。
なんか照れます
ね、まあ。いや、ごましただけだよな。なので、はい、上抑えられてるでしょ。で、1回目、18年の1月に この金額に行った後、あまり下げなかった。
はい、
で、もう一度半年上げて、1月の高さまで来て、今度は、あれだね、緑。つまり、20ヶ月線まで下げたんですよ。
そうですね。
つまり、前回の下げよりも深くいった。
はい、
で、深くいったけど、半年戻って、18年の1月、それから18年の10月の高さまで上がって、また大丈夫だ。今回陰線ですから、これね、頭を抑えられているのか、どうか。
はい、
で、緑の20ヶ月線と赤の5ヶ月線の距離が近くなってきた。
そうです ね。だんだん近づいてきました。
今年の1月の時は、20ヶ月線と、5ヶ月線はだいぶあったから。
かなり距離ありましたけど、
うん、で、だんだんこう頭を抑えられ、下がって、また頭を抑えられ、下がって、また頭を抑えられている間に、
はい、
緑と赤、5ヶ月線と20ヶ月線がもういつでも逆転できる位置に来てる。
はい、
ただし、下から100ヶ月線、はい、60ヶ月線、20ヶ月線の順番ですから、中長長期的には、まだ上げの中の途中か、上げの最後か、わかんない、うん。どっかにある。だからここ、どう、頭を越えないで割ってくるか、というところを見ていくと、はい、これは読めてくる。
ああ、やっぱりそうすると赤のこの、5ヶ月線が上がっていくのか、緑を割るのか。
緑を割ってくると、一回そこそこの下げが起こって、
はい、
次の戻りが浅かったら多分、ドゥラーッと下げるようなイメージ。ところが、赤がね、月足ベースで緑に当たって、上の、この1年間の頭 3個あるでしょ、
はい、
これ抜いてきたら上がるわね。
うん、
これがダウの月足です。だから、日経もそこにやっぱ引きずられる可能性はある。それから次、ただ日経がものすごく弱くてもダウは頑張ってますから、最終的にはね、あと5年10年のうちには上がるかもしれません。次にダウの週足、そうすると週足はですね、100週線まで去年の10月下げましたね、
はい、
そして22,000ドルで下髭で止まって、それから、半年間上げて、やっぱり、まあ、月足と同じようにいいとこまで来て下げてるわけです、これもだから今度下げるとしたら22,000ドルまでやっぱり行かざるを得ないわ。
直近の安値まで
まで行かざるを得ない、はい、ところがこれ上抜いてくれば、
はい、
下紫、つまり100周線上に60周線、その上に20周線がありますから、まあお膳立てはできてるんで、
はい、
5周線が上に抜いて懸案のこの1年間の三点頭っつうのが、三点属や、三点頭。
トリプルトップみたいな。
なんかいいこと言うじゃん。トリプルトップ。そうだよ。三点頭っておかしいよね。もうおじさんだからいいんだろう。それで抜いてきたら、まあ、いっちゃうんだよね。なぜかというと、下がもうできてるから。
はい。
紫、青、緑になってるから、上抜ければ完璧な上昇のパターンになりますから、はい、今、過渡期にある。ね。そして今度は、ニューヨークダウの日足を見てください。
はい。
これはね、面白い。これは面白い。一番下に紫、
100日線、
そして一番上に青、60日線で、60日線を、20日線が割ってきましたから、はい、簡単に言うと100日線と60日線の間に株価があって、はい、そこで上に行ったり来たりしてますよと で、60日線が上がっていたのが今横張ってやや下落気味ですから、はい、この範囲でどっちに抜けるかで大きく動く感じがします。私はね、このここの陰線取ったのよ。これ今までです。結構ね、金額入れたんだよ、俺も。
結構な長さですよ。
夜眠れないぐらい入れたのよ、これ、本当に。すげえ儲かった。まあ、この辺の、後でお話します。この辺の一本取りっていうのは、やっぱ、上級者がやるべきで。
そうですよね。
普通はこの辺をやるべきなんだよな。はい、なので、もう一度まとめますと、はい、現在、ダウをやはりちょっと注目してみた方がいいと思います。月足でも、週足でも、はい、3点頭、じゃなくてなんだっけ、
はい、トリプルトップ。
トリプルトップ。だからね。そう。ただ、下側の移動平均線は上がるようになってるから、抜ければ強いんだよ。
はい、
で、抜けないと、上昇の終焉と、一時的な終焉ということになります。で、我々は日足でトレードをしますから、はい、日足で見ると、もう一回見てください。後でこれ番組終わったらよく見てください。はい、60日線が上にあって、横張ってやや下を見ていて、はい、一番下に100日線があるわけだ。はい、その中で、うにゃうにゃ動いてますから、はい、どっちに動くのかだよ。ということで、実はここ素人とか初心者にはやりにくい。
そうですね。
こうなってるってことは、うん、上にも行く、下にも行く。つまり、はい、女心と秋の空だっけ、
はい、
そういうなんか移ろいやすい。上がったと思ったら下がる。下がったと思ったら上がる。
女心と秋の空とニューヨークダウの日足。
うん、そうそう、今そういう感じ。季節で言うと、ニューヨークダウ、あるいは日経平均は、はい、今、春とか秋のような、雨が降ったと思ったら晴れて、はい、晴れたと思ったら降るっていうようなところだから、みんな、うん、やられちゃうんですよ。やられちゃうっていうか、なんていうかな、翻弄されちゃう。
振り回されちゃうんですよ、
振り回されちゃう。ところがね、俺取れてるし、うちの株熟成の中級ぐらいの人は、これだって3日上げて3日下げるぐらいだから、はい、ずっと持ってたらやられちゃうわけよ。
だからまあ短期で。
一本取り、二本取りですよ。だってしょうがないもん。だってなんで一本取り、二本取りなんてせこいなって言うけど、だっても、長く持ってたらさ、たやつ下がっちゃうでしょ。
こういう動きの時はまさに
しょうがないんだよ。しょうがないんだよ。しょうがないんだよ。はい、ということで、ニューヨークダウ面白い。
はい。はい、今、過渡期にあるニューヨークダウも取り上げていただきました。
はい。
以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
はい、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、はい、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、冒頭でお話しましたように、はい、日本ダービー、はい、昨日あってエキサイティングに、
かなりエキサイティング、勝ったの12番人気の馬で、ね、本当にもう未来って読めないんだなって思ったんですよね。
というふうにね、思ったよね。俺もね、大学時代、高校って今言いそうになって、これ公共放送だから、大学時代ね、はい、結構競馬やりましたよ。うん、でも東京競馬場に通ってさ、はい、全国9競馬場回ったかんね。もうなんか、錦織圭と一緒だ、今の。なんかもう、なんていうの、凝ったら、
凝ったら
肩になっちゃう。あ、肩こりだ、それは。それでね、競馬ってやっぱりね、どんなに研究しても、はいはい、やっぱり馬がその日気分が悪かったりさ、重馬場だ、ね、からなんだ、はい、いろんな芝だ、ダートだ、いろいろあるじゃないですか。
いろんな。
それから枠順とか、ね、だからなかなか当てられない。
はい、
で、津田さんね、1日12レースあるときに、はい、もう名人だとどれぐらい当たるかって話、さっきした、何レースぐらいだったか
な。まあでも3レース当たったら十分じゃないかって思うんですけどね。
1日12レースのうちに多分6レース、はい、うん、全部、6レース半分勝ち馬券を取るって結構難しいよな。
奇跡だと思います。
奇跡だよね。ありえないよね。
そうですね。スタジオの外でスタッフもうなずいております。
うなずいてる。まあ、スタッフみんな競馬やんだな、あれね。みんなね。
そうですね。
給料全部吸っちゃってね。
それは困りますね、う
ん。みんな会社から金借りてさ。
困る。
まあいいや、そんなことないか。はい、12レース中ね、9レースとか10レースとか、まあ、無理だよね。
無理です。うん、
ところが、はい、例えば、株のトレードだったら、はい、10連勝は結構いるし、
はい、
それからじゃあ、例えばね、ほら、すごく有名になった BNF さん、
はい、
300億ぐらい稼いでる、シスさんだって200何兆稼いでるって、それから私が本を書いた共著の人だって4人で書いたんだけど、はい、1人は40億儲けてて、1人は5億かな、1人は4億かな、はい、3億かな、つまりね、いろいろたくさん友達がいるけれども、はい、5億とか3億っていう取ってる、あるいは10億取ってる人って俺友達に、熟成もいるけども、なんていうの？トレーダー友達、
はい、
パンローリングに紹介してもらったとかさ、
はい、
なんか、橋の下で会ったとかさ、
でも
結構いるのよ、ほら、トレーダー仲間、
はい。
だって昨日だってトレーダー仲間でね、行ってたわけだ。で、結構いるけど、5億とか4億とか3億とかって、俺数えるだけでさ、30人とかいるもん。 ということなんだよ、はい、で競馬でそういうのはあまり聞かないから、
そうそういらっしゃらないですよね、うん、
だ株の方がいくらでもいる、雑誌とか見ると私は3億とか8億とか6億とかたくさんいて、この間あった池部幸子さんだって8億円ぐらいも
すごい、
うん、俺だって元取ってるし、だからなんていうかな、その、うん、競馬と株って違っていて、はい、相場は読めないとかいうことを例えば思っている人がいたら、はい、それは間違いです。間違いです。読めるんです。だって読めるからこそそんな3億5億がゴロゴロゴロゴロいるわけだから。
そうですね、
雷だぜゴロゴロゴロゴロ
ゴロゴロゴロゴロ
と、そんないるわけですよ。だからじゃあ相場が読めないって思っている人の感覚って、はい、俺わかるんだけど、大学を卒業しまして、うん、まあ一回会社入った、
はい、
そこで夜な同僚とこんな話になった、
はい、
当時のビートたけしさんは、はい、毎晩500万円持って、うん、飲みに行くと。
え、毎晩500万円持って、うん、
当時
で、ね、そんなことあるのか。
そう、俺だから当時サラリーマンだからさ、はい、ウルトラマンじゃなくてサラリーマンだったんだ。
ウルトラマンじゃなかったん
だ。サラリーマンだった、はいはい、それで自分その時給料さ十何万だから、はい、そんなねいくらビートたけしさんがいくら稼いでると言っても、はい、500万毎晩ってそれは嘘だと。
そうです、普通に考えても年収とかになっちゃう
もん、ね、俺はそう思ったから。ところが、はい、今自分俺57歳よ、
はい、57
よ、
はい、
あと3年で60だよ、
はい、
あと43年で100だよ、
はい、どこまで、うんうん、
で、はい、それだってまあさすがに500万は使わないけど、はい、持って歩くことはできる。で使ってもまあ翌日また補給できる今、ということは私がサラリーマンになりたての頃500万というのは自分の発想にないから、はい、ありえないって、もう 100% ありえないって自分の友達論破したんだ、
はい、
でも俺今持ち歩けるし、うん、使っても大丈夫だし、ということは、はい、自分の経験がないものは断言してないって言っちゃうんだよね若者って。
あ、確かにこう見たことない景色って、うん、想像ができないから否定したくなっちゃうのかもしれません。
でしょ、俺今度だってさヨーロッパまた出張だけどさ、はい、エミレーツのファースト撮ったんだけど、あれだよシャワーあんだよ。
絶対嘘ですよ。
あんの
飛行機の中ですか。
そう、リスナーの皆さん、エミレーツのファーストクラス、はい、後でネットで見てください。シャワーがある、
はい、すごい。
それとスタンディングだけど席から立って、はい、乗客だけでお酒飲むバーがあるのよ。でこれ例えば新入社員に言ったら、はい、それ嘘でしょ。
いや私もちょっとごめんなさい、にわかに信じません、はい、
本当にあるから。で個室だし、
はい、
パイロットいるし、当たり前か。
当たり前ありますね。
つまりね、多分30代の中盤とかさ40ぐらいで、はい、例えばなんかそういういろんな評論したりさなんか言う人って自分で経験してなくって、あるいは20代、はい、経験してなくって自分の発想にないものはありえないって断言しちゃうんだ。俺危険だと思う。まあ俺がそうだったから。でも57になって結構ありうるんだよね、うん、で相場は、はい、読めるかっていうと、これはね読めるからこそ10連勝あるし、競馬は読めないから10連勝ない。
そうですね。
それからさっき言ったように俺の相場友達で5億円6億円なんていっぱいいるもん、はい、だってここの番組に出てる人だっているよ、そのぐらい3億5億で、で雑誌だって見たって3億5億でさ、名前隠して買うこうやってさ、うん、いるじゃん。でなんか動画に出て私は5億円儲けましたね。あと顔出してる人もいるし。
そうですね、う
ん、でいるんだよ、はい、だからいるっていうことは読めたから取れるわけじゃないですか。しかもなんかこの世の中に3人しかいないんじゃなくて、はい、いっぱいいるもん。
相葉さんの周りだけでも何十人いるってことは、まあ、3、40人はいるね。もういるもっといるっていう、
いるっていうこと。つうことは読めたから取れたわけじゃない、うん、みんなインサイダーのことなんかできない。今インサイダーなんかしたら大変なことになるから。
まあできないですね。
できないできない。 SEC っておっさんの集まりあるじゃない、証券取引委員会か、はい、おっさんの集まりだな、ね、お姉さんもいるかもしれないそんなところ怒られちゃうから、はい、そんなことできなくって、はい、やっぱり読めるからこそそういう人たちいるし、うちの塾生も結構だって5000万で 塾に入って、はい、今1億5000万に1年でなりましたっていう人もいるし、だからね読めるからですよ。
でそれだけ読める人はたくさんいるけど、うん、その皆さんが最初から読めるかっていうと読めないんですよね、
は
い、
そうどうして読めるようになるか。
そう、それが知りたい。
これは読めに行くと読めるようになる。
あ、そう行きたいな
行きたい行きたい、ごめんごめん、悪いこと言ってしまった。ね、練習だよ、はいはい、トレーニングですよ、うん、で相場に向かう人って、はい、トレーニングをしないで試合に出るようなもんですよ、
はい、
で、私は先ほど、JPX400 銘柄分、
はい、
30年の400銘柄ですから12000年、
はい、
もうつぶさに見てもトイレでも見ていろんなとこで見て、
はい、
もうだってさっきあれだよラジオ日経のトイレにさこのパソコン持って入って、
はい、
で考えたら用を足した後パソコンを閉じて、
はい、
手を洗って持ってきたけど、はい、パソコンは洗ってない。
あ、
そうでしょ。
いや、ないですよ。
でもパソコンってトイレに持ってってさ、
はい、
洗って出てくる人いないよ、手を洗うと。だからパソコンって危ないんだよ、あと携帯とか。
言いますよね。
うん。いや、本当そうだね、俺。
金額とか言いますね。
うん。それほどね、はい、あの、チャートを見て、あ、こういう場合ってこうなるんだな。だから今日先ほどご紹介したニューヨークダウのように、はい、まさに上に60、
はい、
下に100、その中に埋まった時って、上に60に当たって下がっちゃうか、下に当たって60を超えていくか、どっちかなんですよ。このまま動かないってことはないから、
はい、
あの世界のマーケットはいろんなお金が入ってきてますからね、はい、あるいは出てってますからね、ここは見ていくということになりますね、
はいはい、練習そしても片時も離れず、ね、
そうそうそう練習
というぐらいの気持ちがないと。
そう俺昔ね、はい、自転車乗れなかったんだけど、
はいはい、
まあいろいろ特訓されたわけだ親に、
はい、
で結局乗れるようになったわけですよ、はい、で乗れなかったのが乗れるようになったっていうことは、はい、相場が読めなかったのが読めるようになった、
はい、
じゃあ自転車乗れない俺が乗れるようになったら何したかって、トレーニング練習だよ、
ね、
お尻が小さかった お尻の筋肉が
、はい、
あれだったあの津田さんが、
はい、
パーンとお尻がなって、はい、日刊なんだっけ
のスポーツ誌に
スポーツ誌に乗ったでしょ、
はい、
やっぱできないことをできるようにするのは練習です。
そうですね、
日々の鍛錬、
一日にしてならずっていうことですね。
そうそうそう、難しいことも知ってるな。あのなんだっけ、はい、3点頭
トリプルトップ、トップもいいんですよ、
うん、そうなんだよね、
はい、
ぜひね、リスナーの皆さんは、はい、ぜひあのたくさんいるから3億5億って本当にいっぱいいるのよ、
はい、
だからそれ目指してほしいんだ。みんな最初はさ100万とか50万ぐらいだったけど、俺だって最初60万だったわけだから、で読めないってほらあの5回か6回前の番組で、
はい、
なんだっけ為替でさどうなりますかってなったもんね、はい、言った通り、
はい、
それからこの番組の収録の2週間前の収録で今の日経どうなりますかって俺言ったよね、
はい、
下がった後、
はい、
小さく上がって小さく下がって、はい、今まさにそうじゃないですか。
その通りになりました。
読めるわけよ。あれだって2週間前だから俺嘘つけないもんね。
そうですよね。
あれドキドキしちゃって外れたらさ俺袋叩きに合うかって当たったもんね。
国民証券ならずに済みましたからね。
大きく下がった後はちょい上げちょい上げちょい下げって決まってんのよ、はい、だから今その時ですよ。
はい、うん、分かりました。さあそんな練習したい方のためになんですけれども、はい、6月23日大練習会があるということなんですけれども、うん、お申し込みはお電話でお願いします、
はい、
03-6264-8340 03-6264-8340 株式会社ファームボンドまでお願いします。どんな勉強ができるんですか。
ね、午後から夜まで、
はい、
ひたすら理論をちょっと2割言ってその2割の理論を使って、
はい、
あと8割の時間は5時間も6時間もね、
はい、
トレーニングできるようになって帰る。
なるほど、実践的に学べるということですね。
はい、
はい、大練習会6月23日です。 03-6264-8340 03-6264-8340 株式会社ファームボンドまでお願いします。さああっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後はパンローリングチャンネルでの延長配信です。どうぞお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。さあそれでは相場さんいつもの締めをお願いします。
よし、よー株は銀さん。